もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。今回は今月20日に閉会した6月定例会について、全体の概要や各常任委員会で話し合われた内容についてお送りします。お話をお伺いするのは総務文教常任委員会委員長の菅原啓悦議員と、産業建設常任委員会副委員長の本間俊博議員です。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、最初に本間議員に伺いたいんですが、6月定例議会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったんでしょうか。
はい、6月定例会は6月4日から6月20日までの17日間の会期で行われました。初日の6月4日は市長から所信説明が行われた後、条例案や補正予算案などの議案が提案されました。6月11日12日は一般質問が行われ、8名の議員が一般質問を行いました。内容につきましては市ホームページから市議会バナーをクリックして内容をご確認ください。6月20日の採決で承認案件3件を承認、市長から提案された議案22件は全て可決、陳情3件を継続審査、1件を不採択、3件を採択としました。このほか議員から提出された決議案が2件、全会一致で可決されました。
決議案が2件ですか。
この詳細について後ほど詳しくお伝えします。
今回の議会では市長から提案された議案は全て可決されたということなんですが、特に議論が活発に行われた案件はありますか。
市長の給与を減額する条例案と、第三セクター増田町物産流通センターの解散に伴う市貸付金の債権を放棄する議案は、それぞれの所管する総務常任委員会と産業建設常任委員会で深い議論がなされました。
ではここからそれぞれの常任委員会で話し合われた内容について詳しく伺ってまいります。まずは総務文教常任委員会からです。市長の給与を減額する条例案など総務文教常任委員会に付託された案件について、菅原啓悦総務文教常任委員長から伺います。いかがだったでしょうか。
はい、私ども総務文教常任委員会に付託された案件のうち、市長の給与を減額する条例について話し合われた内容は、1月の臨時会において同じ内容の議案が付決されております。再度提案されたことになりますけれども、市ではこの先の対遊振興公社解散の際に公的資金の投入はないとこう発言しております。その発言に責任を持ってもらいたいし、訂正するならするなりに発言した上で再度上程すべきと考える、この議案の良し悪し、それよりもですね、責任を持ってもらいたいというそちらの方が重要ではないかとこう考える。したがって今回の温泉施設上程に関しましても、民間に移譲したことによりさまざまな苦労があるようですけれども、問題は細部にわたりさまざまなことがありますけれども、議会の意見がないままに進んでしまった部分が非常に残念である。今回のこの給与 10% 削減議案が可決となれば、議会が認めたからこれで終わりとならないか心配している、市はそれをどう考えるかとの、まあ、質問がありました。でこれに対しまして市当局より、今回の提案は第三セクター解散の結果、山内観光振興公社における貸付金の一部放棄、増田町物産流通センターにおける貸付金の放棄、さらには生産を行うための補助金の支出、これら公費の投入については全て市の責任として重く受け止めるべきものと感じていること、またこの生産により両法人の出資者の皆様に大変ご迷惑をかけていることから、市民並びに出資者の皆様にお詫びを申し上げるとともに、市の最高責任者として市長が道義的責任を負うべきと 考えることによるものである。両法人の清算の全容を概ね示すことができる段階に至ったことから上程したものである。どのケースであればどの程度の責任といった基準は持ち合わせておらず、他の自治体の例も参考にしながらそれ相応に重い判断と市としては考えているという答弁がありました。
市長の給与を減額する条例は1月の臨時会で否決されたことを私も覚えているんですが、今回の定例会でそれは可決されたんですね。
はい。
その他総務文教常任委員会で話し合われた内容にはどんなものがありますか？
はい、その他では横手市公文書館、そして十文字、増田の統合文書南仮称南文書といいますけども、それそして増田中学校超寿命化工事のそれぞれの建設工事に関わる工事請負契約の締結案件についていずれも活発な議論がありました。
続いて、先ほどの増田町物産流通センターの解散に伴う市貸付金の債権を放棄する議案を含めて産業建設常任委員会で話し合われた内容について本間議員からお願いします。
はい、まずは債権放棄に関することについてご説明いたします。この議案に対する委員会での主な質疑と答弁を申し上げます。委員から、もともと増田町物産流通センターの市中銀行からの借金を経営の再建のために市が肩代わりし、改めて無利子無担保で貸し付けた債権だが、結果として5600万円の借金が残った。責任は誰にあると考えているのかとの質疑に対し、当局より市としても積極的に経営改善の指導を促し自助努力を求めてきた。貸付金を返済できなかったという責任については増田町物産流通センターにあると考えているとの答弁がありました。また結果的に市は借金を返してもらえないことになる。これは税金であり市には貸付責任があるのではないかとの質疑に対し、当局より厳しい経営状況は承知していた。経営改善の取り組みについて市も様々な方向から支援してきたが、このような結果になってしまったことについて貸付責任は間違いなく市にあるとの答弁がありました。また本来社長が負うべき借金である。経営状況が悪い中で市が借金を肩代わりし今回の債務放棄に至ったことは市が描いたシナリオだったのではないか。出資金に加えて貸付金まで回収できなかったという市の責任は増田町物産流通センター以上に重いと思うがどうかとの質疑に対し、当局より公共温泉施設の民間譲渡の方針を決めた段階で増田町物産流通センターが解散になる可能性は感じていた。株主総会でも市に対する非常に厳しい言葉をいただいた。市民株主の皆様からの厳しいご指摘には心からお詫び申し上げる次第であるとの答弁がありました。
そうだったんですね。税金が生産に使われたということは、市民の一人としてもちょっといかがなものかと思うところはあるんですが、民間譲渡が決まった時点で将来的なことを考えて負担をこれ以上大きくするのは良くないという判断もあったと思うので、致し方ない部分もあったかもしれませんね。
他にも横手農業創生大学事業に関する工事請負契約の締結についてという議案では、委員から本体の建築工事は帰結が必要であるのに付帯する電気設備工事や機械設備工事の契約が帰結前に行われていることはあまりよろしくないのではないかとの質疑に対し、当局より諸準備や工期の関係もあり早めに契約を行ったが指摘を受けてそのようなこともあるなと感じたところであるとの答弁がありました。そこで冒頭でお話しした議会案ですが、この議案審査での議論を受け産業建設常任委員会では議会の議決に付すべき工事請負契約に関する契約について適正な措置を求める決議案を提出しました。これは質疑でのやり取りの中でもあったように 横手農業創生大学事業の本体建設工事については契約金額が大きいため議会の議決が必要な案件となりましたが、この本体建設工事に関わる電気工事や機械設備などの付帯設備の契約はすでに済まされており、仮に議会において建設工事議案が否決された場合、付帯工事の施工が不可能となり、請負者は大きな損害を被る事態も想定されるものでした。工事請負契約締結の可決を前提に付帯工事の契約を議決前に締結することはまさに議会軽視の行為であり、議会として容認できるものではないとして、市当局に対し、かかる事態を改善し、適正かつ公平な契約手続きの仕組みを構築されることを求めた内容となっています。この決議案は、本会議において全会一致で可決されました。
総務文教常任委員会、そして産業建設常任委員会では中身の濃い議論がなされたんですね。では同じく冒頭でもう一つお話があった決議案とはどのようなものだったんでしょうか。
はい、厚生常任委員会の案件ではありましたけれども、代理で私菅原がちょっとご説明いたしますと、この厚生常任委員会に付託になった案件のうち、今年の3月に西武西条霊柩車が事故を起こしまして、その事故の、相手方もあるものですから損害賠償およびそれに伴う和解に関することについて、その議案の可決にあたりまして、付帯決議案が提出されました。でその内容は、西武西条の霊柩車が交通事故により運行ができなくなったことから、直営による霊柩車の運行業務を廃止する方針を市では示しております。で議会としても他の2つの東部西条南部西条では霊柩車の運行業務を行っていないために、他地区との公平性や民間の葬祭業者そのサービスが競合しているという実情もあるために、その判断はやむを得ないものと考えております。ただ西部西条は施設の老朽化に加えて駐車場も狭く、他の西条に比べますと利用者の方々に不便を強いられている状況にあります。霊柩車運行は他の西条との施設面の差を補う側面も否定できないものでありますが、西武西条は市の財産経営推進計画、いわゆる FM 計画では長寿に分類されております。しかし霊柩車運行をやめるのであれば、施設の更新を含めまして抜本的な対策を合わせて早急に示すべきということが第1点で、2つ目は西武西条は非常勤職員が2人のみで運営しております。でこの体制についても本当に十分なのか、それが懸念されております。でこのようなことから、損害賠償の額を定めることをおよびこれに伴う和解に関することについて、その可決にあたりまして指摘した西武西条の施設の整備の方針、これを早急に示すこと、西条業務従事している非常勤職員の労働条件を調査いたしまして、負担軽減のために必要な対策を行うことについて速やかに対応を強く求めた内容となっております。でこの決議案については、本会議におきまして全会一致で可決されております。
あと気になっていたのが、以前の放送で6月議会は国宝議会とも呼ばれているとお伝えしたんですが、厚生常任委員会で他にも国宝に関する議案が提出されていますよね。こちらはどうなりましたか。
はい、国民健康保険は前年度の決算見込み、これなどから今年度の税率などが決定されるために、6月定例会に提案される補正予算が実質的な国民健康保険予算の形になります。今年度の国保税率は、現在の横手市の国保財政の状況や所得の見込み、そうしたことから判断いたしまして、税率は今年度は据え置くということになりましたので、よろしくお願いいたします。
はい、よくわかりました。さあそろそろお別れのお時間となってきました。もっと教えて横手市議会、今回は今月20日に閉会した6月定例会について、全体の概要や各常任委員会で話し合われた内容について、 総務文教常任委員会委員長の菅原啓悦議員と、産業建設常任委員会副委員長の本間俊博議員からお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回もお楽しみに。